人の心の闇、この世の中の闇というのは本当に濃い濃い。終末の時代という、この間このサビの話をしましたけども、終末時代のこの世の闇、人の心の闇というのは本当に混沌としてきていると聖書は予言しているのであります。テモテの第2の手紙の開けられても結構でありますが、3章に、しかしこのことは知っておかねばならない、終わりの時には苦難の時代が来る、困難な時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその実を捨てるものとなっていくと書いてある。困難な時代、苦難の時代というのは、これは福音が語られ、福音が受け入れられるということにおいて困難な時代、なぜ人間の心が本当に深い闇の中に閉ざされているから、固く人々は心を閉ざしているから、罪の中にうごめいているから。単純じゃないんです、人間の心は本当に深い深い闇、罪がもうこんがらがってですね、どう解きほぐしていいかわからないような状況の中にあるということを聖書が書いてるんですね。私はこの聖書をもう何年も使っておりますけどもですね、最初のこの旧約聖書の創世記1章2章のところをね、これどういうわけか知らないんですけども、折れちゃったんですよ、折れちゃった、折れちゃった。これ何かこうしたんですよ、もう辛いですから、聖書の最初のこのくしゃくしゃになってるのね、もう折れ曲がってしまってる。それをこう伸ばしてですね、こうして、こうやってですね、アイロン当てようかなと思ったんで、アイロン当てたら破れるんじゃないかと思ってですね、何でも辛いですからこうするんですけども、離した途端元に戻るんです。マルチン・ルターという宗教改革者がね、罪というものがね、人間の罪というものは内側にね折れ曲がる性格だと言って、なかなか直せないです、怖かんと思って直そうとしてもね、なかなかもすぐ元に戻ってしまう、すぐ内側に折れ曲がってしまう。これどういうことで、自己中心ってことです。皆さん、私たちは、あ、私はちょっと笑顔なとこがあるなとかで、ちょっと私もう本当に自己愛に人間だなと、もう本当に人の、まあ、人のために困っている人、特に困っている人のためにとか、人のためにという気持ちもないわけじゃないですけども、やっぱりね、私のうちに染み込んでいるものっていうのはもう悲しいぐらいですね、内側に織り込まれてしまって、もう自分にこう向いてしまっているんですね。どうすることもできない、この悲しいさ、そんなことを気づいたことありません。自己中心、これが私たちの姿でありますね。また終わりの時代の世の中の姿でありますね。そしてその自己中心性というものは本当に混沌としてぐらいこの深いんですよ。いろんなものがこんがらがっているんですね。そういう私たちの世界の中にキリストが光としてこう来てくださったということが聖書では語られているわけであります。光は闇の世界に来たということを申し上げておりますが、また光はですね、この闇を、本当にこの深い闇をですね、駆逐し、そして物を照らし出して見えるようにするという光の世界を作り出すという、そういうことをするわけでありますね。皆さん、私たちは外から帰ってまいりまして、遅くなりましてですね、暗い家に入りますとですね、また私たちはまず何をしますか、部屋の中に入ったように何をしますか、その部屋の闇を追い出そうとするわけですね。そうでないと何も始まらないわけであります。何をもって部屋の闇を追い出しますか、ほうき持ってきて、ほうきで闇を吐き出すというやり方があるかもしれません。
手っ取り早いやり方じゃ、まあ、掃除機という便利なものがありますから、掃除機でビャーッと闇を吸い込むというね、そういう方法あるかもしれません。誰でもできませんね。どうするか簡単なことがあります。照明器具のスイッチを入れてですね、明かりをつけて部屋を明るくする。そうしますとその中によって闇は一瞬にして追い出され、さらに光の中で照らし出されたものがはっきり見えるようになってくるのでありますね。クリスマスのキリストが闇の中に燃えている全ての人を照らす真の光が現れたことだと申し上げておりますけれども、光なるキリストによってこの世界、闇の世界に真の光が来たんだ。キリストの光に照らされるのは、これまで闇の中に覆い隠されていたものが光の中に初めて見えてくるんだ。特に神の光、キリストの光に照らされて、私たちは自分自身の本当の姿を、辛いですけど、闇の姿をまず見つめることができるようになる。知ることができるようになる。さらにその闇を私たちはキリストに持ち出して、キリストの光の中で明るくしていただき、清めていただくことができるんだというのが、これがイエス・キリストの救いなんですね。ヨハネによる福音書には、この光を与えられたイエス様の技がいくつか出てくるわけです。その一つはですね、ヨハネ福音書の8章に出てくるんですね。ちょっと8章を見ていただけますか。今、ヨハネの福音書ですから、1章ですから、少しずつこうページを振ってまいりますと、8章が出てまいります。イエス様が朝早く神殿に入られますと、イエス様を慕う人たちが、イエス様のお話を聞くために集まってまいりました。イエス様は座って、彼らを教えていらっしゃった。そこにですね、バタバタバタバタとですね、けたたましい音が、何人かの男の人たちがですね、やってまいりました。そして彼らは真ん中にですね、一人の荒れのない姿をした女性をですね、連れてきてですね、引っ張ってきて、そして、イエス様と彼らの真ん中にその女を立たせたんですね。で、イエス様に言います。先生、この女は、会の現場で捕まえられました。モーセはこういう女を生きて打ち殺せと、こんな罪を見逃してはならない、だから憎しみをってこの罪を犯した者を打ち殺せ、生きて打ち殺せ、生き打ちの刑です、まあ、残酷な刑です。そういう命令を出しております。あなたどう思いますか。こういうことをこのイエス様のもとに持ちかけてきたわけですけどね、これはイエス様を試してですね、イエス様を訴える行為をするためだ。イエス様がこの女を罪を犯したけども許してよというならば、イエス様は律法破りだった、そういうことができます。正しい掟を破る者だと言います。だけども一瞬瞬刑にしなさいと、律法通りしなさいと言いますと、この一瞬瞬刑というのは確かにそういう刑があったんですけども、これを実行するということについてはみんな躊躇していたわけで、あまりにも残虐な刑だったから、イエス様がやれと言うならば、イエスはああいう時ながら残虐な男だぞということができた。罠だった。イエスをどうするかどうするかという、みんな攻めつける、このさ攻め立てるわけでありますね。しかしイエス様は身をかがめて、一人身をかがめて彼らに背を向けて、地面で何か書いてらっしゃった。そういう書いてありますね。彼らが問い続けるのだ。イエス様はやわら身を起こして、彼に向かって、一言葉語られました。この言葉が光だった。この言葉が光だった。なんて言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい。こう言われた。人々みんなこの女を指さす。この女が罪を犯した。この女がとんでもない、ひどい、ハレンチな罪を犯した。その人を責めます。だけども、イエス様のお言葉は、あなた方の中でこの種の罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよいとおっしゃった。イエス様がある箇所でこうおっしゃいました。心の中で欲情を持って女を見る者はすでに会員したなりとおっしゃった。 この言葉は光だった。彼らは